民の皆さん、明けましておめでとうございます。総理です。私もこの度ツイッターを始めました。早速つぶやいていきます。首相官邸 NOW。 新年早々たくさんの先生方がやってきた。菅さん、前原くん、岡田くんにはそれなりに、亀井先生、福島先生にはたっぷり愛想を振りまいておいた。小沢さんは遅いな。実家 NOW。 もう今年からはお年玉がもらえないそうだ。去年まではお正月でもなくてもくれたのに、ママのケチ。仕方ないので弟の国男とたこ揚げをやる。帰宅 NOW。 アメリカのオバマさんの代理人の人から電話。私を信じてと言ったら、今日は4月1日ではないですよって言われた。変な人だな。まだ年が明けたばかりなのに。夕食 NOW。 妻は今日もどこかに行ってるようだ。またテレビ局かな。私より忙しそうだ。内閣 NOW。 なんか今日はみんな怖い顔で私を見ている。特に福島さんが睨みつけてくる。お正月にあげたワイン、シャンパンの方が良かったんだろうかな。国会 NOW。 与党も野党もみんな怖い顔で私を見ている。どうしよう、怖いな、嫌だな、また怒られるのかな。
総理、ブツブツ言ってないで、ぼちぼちはっきり聞かせてください。
それでは参ります。 JTS ギャングタウン。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、パーソナリティは
富市十三と
一発でトラジローと、
今月のゲストは
おパンポン創始者の野村と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。ということでございますが、いや新年早々ね、
はいはい、
素晴らしいゲストにね、ヤングタウンは、
ね、そうですね、はい、ハードル上げます
ね。なんせね、十三賞の09年ですが、うん、去年のね、
はいはいはい、
十三賞の最優秀舞台俳優として、
はいはい、
あの坂口秀一を抑えて、
抑えて、
はい、うん、野村雄二がやってきたという、
いやいや、もうありがとうございます。
そういうことなんですよ。いや本当ね、来年もね、まあこれもそう、今年早々ですが、
はいはい、
お芝居控えてますし、うん、でまあおパンポはね、今年いつやるかわからないですが、なんと再びバブロワーズが6月今年やるんですけども、
はいはい、
また野村十二と相まみえることにな
る。もうそれも決定なんですか。
もう出るんでしょうね、なんか。
もうその方向でという
要注意人物として、また、
いやもうぜひぜひ、
一番もう、まあ僕言ったら野村裕二のストーカーみたいな感じ。一番見張ってるんでね。
なるほど。
油断しとったらこいつ何するか分からない。前回去年ね、
うん、
スペラビーではですよ、
はいはいはい、
野村君の出番も限られてたわけです、
うんうん、
っていうのはそのまでに公演がね、バブラと公演前に公演がいろいろあったので、
あ、なるほど、
なかなか稽古行けませんけども、それでも僕出てもいいんですかねっていうことで、いや出てほしいと、できるだけバーバラーズも負担かけへんような役どころで行くからってことで出番が少なかったのですが、今度6月はもうガンガン
ガッツリと
回ってくるんでね、もう普通にボリュームのある役を 受け取るわけですよ彼はね、
はいはい、
それでかつさらに勝手にシーン増やすんで相当シーンね多なるはずなんですよ
矢沢永吉かもうこんなこともおっしゃっていただいてて全然出れてなかったもっと我慢かか
る。いやいや本当ねもし何か間違いであの TK がこう美味しい役やけど出番が少ないねんなみたいな役を野村君に渡したとしても勝手にシーン増やすから結局は
なるほど
結局はねもうガンガン勝手にシーン増やしてねいやこれどうしても僕やりたいんですよみたいなのを演出家に交渉するんで
なるほど
面白いじゃないですかこれって言って面白いどうなんすかって言って高橋さんこれ面白いから僕やろうと思うんですけど何がダメなんすか
着目です
ね心の中のね言い方もすごくあのマイルドにする男なんですよなんかねあの僕楽屋で気づいたんですよねそのスペラビの楽屋で、ね、野村君のトークがどうもおかしいなと思ってなんかねあの遠回りのトークしてくるんですよ
遠回りのトークどういうことですか
もう棒で言うとものすごいカーブで完全に棒のコースがスワーンとこう、まあ、サッカーで言うとものすごいニアなんかなこうもうあっち来たみたいなこうもう全ものすごいカーブですわ中村俊輔よりカーブを描くフリーキックみたいな
あの仮面ライダーのあのダブルのルナみたいな
ミルソルナさすが正月ずっと見てる
もう水っぱりでしたよもう
映画の割引券あげようかもう本当映画面白いから本当なんですけどそれぐらいあのなんていうんですかねあのカーブのかかったすごいねもうカーブで言うともうえなつか笑顔かぐらいカーブのトークをねしてくるんでね
そろそろどんな話
いいよだいぶ遊びたいんで
もうちょっと遊びた
いまあ、 あのそれぐらいなんですけども
遠回りだと思う
の、はい、で僕はあの野村君のトークでなんかあの京都人のトークに似てるなって言ったんですよ
ほうほう
ほんだらほんまに京都人やったんですよ
ビンゴ
ってどうもおかしいなトークと思ってもう京都人独特の特有のねこう、まどろっこしいトークしてきよるんですよ
本心は隠し
なそうそうおかしいな思ってもう一応ツッコミとしてるの京都人みたいやなみたいな言ったらいや僕ほんまに京都
その通りやったんですね。
ぐらいだったんでね。本当ね、まあだ心はでもそれぐらいね、がっつり来てるわけですよ。このシーンは譲れないと。ナイスアイディアってね、自分が思ったんで、ナイスアイディアっても言いたいんやと、ここは絶対に。もうこれでいいと思うんですけど、どうですかね。すいません、すいません。すいませんね、どんだけ心こもってないかって。
なるほど。
すいません、すいません。ね、
残念ながらナイスアイディア受けたことなかった。
こんなばっかり言いようんですよ。でもね、もうね、みんなね、ほんまね、心に残ってるシーンばっかしなんですよ。あれれあれれってこうね。フリーズガンっていうのがね、うん、見てる
はいはいはい、
フリーズガンっていうのがございまして、そのフリーズガンを当てられると動けなくなるんですけど、うんうんうん、で、一番最初にフリーズガン、そのね、あの、ハンバーガーショップの店員で一番最初に当てられるのが野村くんなんですよ。
はいはいはい、
ほんだら、一番最初、なんでみんな、なんか、例えばピタパーとかっていうね、
はいはいはい、
そういうのをよう言ってたんですよ、
はいはいはいはい。
それを、まあ一番最初なんで、あの、すぐにピタパーって言って、体止めるんじゃなくて、いっちゃん最初から気づいてないんだと、その人。
はいはいはい、
水が当てられた人は。行こうとすんねんけど、あれ、よくよく考えたらなんか体動かへんな。あれれっていうのを、こんなんないんですよ。一瞬のシーンなんですよ。
うんうん、
ポンポンポンポンっていう笑いをね、はいはいはい、演出家の TK を欲しかったんですよ。
あの4人で出たんですよ、ね。
そうそう。
当てられる人が。
ピッタパー的アビパーとかいうそういう一瞬一瞬で全員一人ずつ順番にフリーズガンされるっていうそのテンポの笑いを TK は目指してたんですけどそんなテンポは関係ないと野村友人にとっては俺のこの行こうとしてんのに行かれへんっていうのはよく考えた俺フリーズガン止まってるやんっていうのを途中で気づくねとかあのまあ、ロードランナーで言ったらもうロードランナーの追いかけていったコヨーテがもう崖のもう外にまで飛び出してるのに全然気づいてなくてよ周り見たらこう崖の上やんもう飛び出してるやんけって言ってピョーンって目だけ残るみたいなそういう感じのところを野村裕二がやろうとする、うん、あれねっていうのをやろうとするんですけどね
詳しく解説すんのや
そういう笑いをね野村裕二が入れてこようとするんですよ
, 笑いの解説は半分するしかなかったですよね
いや、本当それがね、非常に面白かったんですけど、まあ、本人は一回も受けてないんで。
いや
大好きで、もうそれからずっと見とってね、これはもう、あの、でももったいないと、せっかくこんなおもろいことしてんのに、あの、あれれーって言ってたんですよ。おもろい言い方でね、おもろい言い方で。
綺麗に言った感じですね。
あるんで、そこで僕は、あの、もう、あのね、と、それは、はい、あれれってこう、切らなあかん、伸ばしちゃダメだよダメなんだよダメなんだよ
もう一回みたいな、
ま、かつて大将がね、あのちょっとストライクって言ってみって言うと普通の人はストライクって言ってしまうんですよ、それじゃダメなんだよ、ストライク切らんとあかんと、もう全部セルはパツパツと切らなあかんっていうのがあるんで、あのあれれってこうパツパツと
切っちゃうと
切らなあかんって言って、そんなほんま有効なんですかと、さすがにあの京都人でもそこはもう
譲れなかった、
怒ってくるんですよ。それはどうなんですか、そんな有効なんですか、まあ、君の世代では分からんかもしれんけど、大将っていうのはね視聴率 100% 男って言われてた
からそっから説明した
金土金土、まあ、確かに週刊金曜日だけちょっと視聴率あんま良くなかったけど、合わせたら視聴率 100% の男やったんやと、その男があの忘れもしないストライクってこうストライクっていう風にした方がええって言ってたから、こう多分こうパスッと切った方がええでってので言って、あ、じゃあまあ僕は別に金ちゃんそんなええと思わないし、やりますわ、まあ、
晩年の金ちゃんしか
見てないけど、
世代的に
世代的にね、世代的にそうちょっと金ちゃんの世代じゃなかったんで、どうなんかなって言いながら、まあ一応やってくれたんですけど、まあ、結果はまあ変わらなかった
そうですね、まあ、ドズルさんやったらウケたって言ってると思う
そうなんですよ、あのね、ドズルっていうとこね本当に耳がいいんで本当にね聞き分けるちょっとでも笑うとね、もうすごい聞き分け、まあ僕と同じ病気で有名なんですけど、ちょっとでも笑い声やるとそれをあの着火剤にして自分のエンジンあの回そうとするんで。
もう聞いてくれはりましたか、 JTS ギャングタウン、笑いがあって下ネタだらけで男ウケがいい、司会の私も鼻が高い、 JTS ギャングタウン、 JTS ギャングタウン、おいしい。
まあね、年末年始ね、随分亀田もね出てますけども、ほんまでっかニュース
って出ましたね、
はい、ほんまでっか TV ではなく、ほんまでっかニュースを
年末恒例で
久々にやったんですけども、そんに亀田チャンピオン亀田出てましたですね、寺川はえらい怒ってましたけどもう出てくんなって言って怒ってましたけども、ボクシング好きなんで、亀田は認めてないらしいんですけど、
あ、なるほど、
いつもの自主映画以外は全部厳しい男なんです自主映画だけ急に優しくない、そういう人いる、お芝居やってたら、あのお芝居なんかちょっと関西小演劇界だけであのしか名前通ってない人とかのことをすごいみたいな口調になったりするじゃないですか、で、いやいやそれ世間の人誰も知らんで、テレビで一回も見たことないでっていう人のことをなんかあそこはすごいみたいな、それ君らの世界だけのことやないかっていう感じのことなんですけども、まあ、寺川はそれぐらい自主映画だけは優しくて他のことはもうバサバサ切っていくんですけども、もう世界一応ね世界チャンプのあのだいぶ年上の人をあの判定勝ちした人のチャンピオンなんですけども、あの、23歳の若者がね一応頑張って世界チャンピオンになったんで、まあそんな髭下もどうなんかなっていうことなんですが、ようやっとるんだけど、お前の23の時よりだいぶすごいよということなんですけども、みんなに言えることなんですよね、これはね、カメラがねほんまでっかニュースに出てまして、皆さんご存知明石家さんまさんが司会の番組で、TV ではいないんですけどジャストミートがいましてですね、福田アナがいてまして、で、カメラが出てきてっていうことで、まあ世界線の話をねちょっとするんですけど、その番組が自分の寿命を調べるっていう、番組でなんか調べ方がありまして、
遺伝子をなんか調べる、
調べたら、大体どれぐらいの寿命かっていうのが分かるって、そういう、もう医学的な結論が出てるんですよ、で、まあ、その後、まあ、生活改善とかしてまた何年後かに調べたら寿命が伸びとったりとか、寿命すごい長かったけど不摂生とかしとったらその遺伝子とかがなんか縮んでなんか寿命が縮んだりするんですけど、現時点でのあなたの寿命は何歳ですっていうのがもう数字として出るんですよ。それをやってたんで、みんな芸能人の人がうわ怖い怖いと、俺50何歳とか、俺60何歳とかってのやってたんですよ。でカメラが 出てきてて、でカメラも一応検査したということになってたんで、もうみんなビビってたんですけど、カメラもビビってたんですね、うんうん、ほんだらあのさんまさんが、お前ほんまビビりやな、うん、ほんまビビりやわ、まあ、世界戦の時もあの時もなんか、あの何回3回戦かなんかでもう、まあ、あの怪我しますよとか言っとったの、うん、判定なりやがって、判定してうえーって泣いとったやろお前なんやねんって言って突っ込んだんですけども、今までねカメラにそれを言った人誰もいなかったですよ誰もうえーって泣いとったやろって、情けない情けない音やでもうすぐカメラと昔から、交流ありまして、なんかマイクをプレゼントしたいとかね、はいはい、これはさんまさんにもらったマイクやとか、このマイクスタンドはキムタクからもらったマイクスタンドやとかいう感じで、カメラとはまあさまざま格闘技とかボクシング好きなんで、あの特にボクシングが好きなんで、まあ交流があったんで、でもまあ何回も会ったことあったりとか、プライベートで会ったりとかもあるんで、まあ親しいので、お前ほんま情けないなって言って、まああのマスコミの中であんなを言ったらさまさんが初めてなんですけど、昔からちょっとそういうことがありまして、あのかつてね、あの東国原がそのまま東が知事になってものすごいチヤホヤされてた時に、あれもほんまでっかですかね、なんか出た時に、お前お前はほんま宮崎さんよかったらええんかって言った
確信を言いました
。マスコミで初めて言ったさんまさんが初めてやと思うんですよ、うん、でそれ以降まあまあ批判が増えだしたっていうリアルにね、はい、そういうさんまさん本当やめてください、あのあと結構あの県庁の方にあの苦情とかいっぱい来たんで宮崎さんよければええんかって、ほんまみんな真似してやりだしたんで、ほんまごめんしてくださいとか、かつてですよね、西川清さん の息子さんが、
はいはい
は
い、
息子がロックやってますでおなじみの夜もヒットスタジオで、
うんうんうん、
ロックやと、うん、その男の子は、
はいはい、
普通ロックは不良やと、
うんうんうん、
あ当時その時代ね、夜のヒットスタジオの時代ですから、どうも吉村舞ですの時代ですからね、うんうん、ロックやってるって言ったら親は普通反対せなあかんのに、一緒になってテレビ出てきて今からうちの息子がロックやりますんでおかしいやろっていうのを、何やそれっていうのを、いいとも金曜日で言ってしまって、はじめみんな思なんか不自然やなと思っとったけど、それを実際にマスコミで言ってしまって、後々なんか雑誌とかにも取り上げられて、あれはいいのかあんな息子っていうかいうのとかをなったりとか、非常にそういうこととか起こってしまうんですけども、あのカメラのお前情けないなっていうのはね、本当会心の一撃だった
ボクサーだけに
ねだったんですけど、まあ僕はねそうやってね正月と言いますか、なんかうだうだと、飲んだくれてる正月を過ごしてるんですが、ほうほう、なんとおばんぼ野村裕二君はオパフェスというのに参加されてまして、
ありがとうございます、はい、そうですね、はい、大阪パフォーマンスフェスティバルという御堂筋パレードに連結したというか、はいはい、一緒にやってるやつらしいんですけども、はい、1月、僕おぱんぽん創造者は1月9日御堂会館というところでですね、
はいはいはい、
18時40分から、はい、15分のお芝居を、
ほうほう、
15分ですか、
そうなんです、
めっちゃ短いよね、15分なら、そうですね、短いので起承転結をつけるのが難しくて、うん、まあ今宿泊してますけども
新年早々ね、
そうですね、うん、
稽古もやってんの、その年末年始、
いや今日からは稽古やったんですけど、はい、年末年始は実家に帰ってまして、
あそうな、
ね、京都のね、
京都の
京都の京都の京都、
家族全員で遠回しな
家族ぐらいはありましょうよ、そこは、
せっかく実家帰ってんのにブブつけた際に
帰りたかったんかみたいなそうですね、でも実家の話ですけど、
はい、
実家も弟と兄ちゃんが嫁はん連れてきて、
あらららららら
連れてきてですね、
肩身狭いなそれ、
なかなか、それで弟の前でお芝居やってるからなんですけども、うん、弟の前で友人お年玉1000円やるわって言って1万円をもらっちゃったんですよ、
弟
もらってないのに、なのでしょうがなしに、こいつアホやぞ、1000円を1万円って間違えとるわ言って、走って帰りました
最大限の抵抗ですね
そうですね、でもお芝居してるとしんどいですね、
ほんまね、このやっぱりね、劇団とかでもそうなんですけど、だんだん男の役者が減っていくんですよ、気がついた劇団女の役者ばっかしがね、比重増えてくるんで、男がなかなか長くね続けていくっていうの難しいんですよね、なかなか
なかなか難しいですね、うん、そういった夢と現実の狭間のやつを やりますので、
オーバーフェスで、
まあそういう話ではないんですけども、うんうん、まあ夢と現実に苦しむような、うん、まあ正しいお話なんですけども、うんうん、野人が出たぞという、
おお、すごい、それは岡野が
やっぱりな、
トラさんが言うか俺がさっき言うかどっちなんやろと思ってちょっと一瞬見合ってしまった、
野人は
見合ってしまった、
そうなんです、いや違うんです、その岡野はおるんで、
岡野はおるんでね。
すぐ見つかるん
だ。なるほど、そうか。
そうですね。
バーゴンっていうのが水曜スペシャルでありましたけどね、昔。川口博士探検団で、はい。バーゴンがいるって言って、ずーっと引っ張って、なんか、いつものです、山奥行って、こう、蛇に噛まれてとか、ピラニアに噛まれてとかやって、滝の向こうでバーゴンがなんか、どう見ても、なんか、ぬいぐるみみたいなワニと戦ってるワニをボッコボコにしてたんですけど、結構引きの絵でバーゴンがただで、そのバーゴンを捕まえて しまうんですね。でなんか現地のなんか警察みたいなに引き渡すんですけど、もしほんまにそのバーゴンを捕まえてたら、それ学会で発表せなあかんやろって
問えない
です
よ
ね。そうですね。異国のことやからもうちゃん普通の真顔で帰ってきたよお前何もなかったかのように帰ってきたやろっていうね、
そうです
ね。そのバーゴンは全然関係なしに、
バーゴンも関係なし、警察も渡されてもモテあるま
で
別に悪いことはしてないし、
お疲れしたーって衣装脱いでみんなお疲れしたーって言って帰ってきました、
ね、普通に英語で帰りまし
たと思いますけどね、その現場はね、きっと
そうですね、うん、そういう夢とか現実とかのやつを軽い感じでやってますので、よければぜひ、
そうですね、皆さん最注目俳優ですのね、戸市十三の
そうですね、戸市十三さんが勝手にくれはっただけなので
このオパフェスね、この オパンポンフェスティバルなんですけどもオパンポンフェスティバル、もう31劇団出る、31組出るんですよね、
そうですね、
これを全部ね、オパンポンが食ってしまうという、
そうですね、そうなれば、うん、まあ難しいですけどもまあでも無料なので、はい、その9日10日15、16と、はい、31組やってはるので、どれ見ても無料で見れるみたいで、うん、明和電機さんとかですね、はい、みたいなので、ぜひぜひお越しいただいたら嬉しいですが、たけしさん来てくれはるんですかね。
そうですね、たけしで行くと思います
たけしで行く、
たけしが行く
たけしが行くんですね、はい、
ラブメイトファイブのコーナー、よっ、猫の目のようにくるくるであるチジューゾの女の趣味をラブメイトファイブ形式で、お送りしたいと思いますということでございます、
はい、
かつね、まあ、この説明はせんときましょう、もうおなじみのコーナーということで、ラブメイトファイブ、2010年期待の女性たちを、はい、発表していきたいと思います。
今年一発目ですから、
はい
はい、
第10位、
第10位、
大鍋さんのタレ。
わお、やっぱり言いますか。
そうね、まあ、一応ね、お決まりということで、
大鍋
さんのタレ、しときましょう。もうこれも触れませんもん、
はい、
ということなんで。
ってことは次も。
第9位、大津琵琶湖。
やっぱり。
ビアリンね。今月のビアリンはまだ登場しておりません。
はい。
まあ、ビアリンということでございまして。
はい。
第8位。
8位。
エムリン。
エムリン。ああ、親子丼じゃないですか、もう。
一応ちょっとね、まあ、ビアリーの方を下にするのはちょっとどうなんかなと思って、逆にした方がいいかなとか、いろいろ葛藤はあったんですが、まあ、ビアリン9位を動かすのもどうかなっていうことで、
はい、
エムリンの方を8位にさせていただきました。で、まあ、皆さんご存知ね、ビアリーの娘さんでございますが、はい、第7位。
はい。
伊藤優奈。
伊藤優奈。
はい。
おおほうほうほう。
あ、もう知ってましたか。
よく CM とかで見かける。
あ、そうなんですかね。
プロアクティブの人じゃないですか。
あ、プロアクティブの CM に出てるんですかね。
そのイメージしかないですけど。
ミュージシャンの女の人なんですけども、
はい、
シンガーソングライターなんですかね。ちょっとわからないですけども。
ニキビ薬みたいなやつのなんか宣伝でよく出てる人ですね。
そうなんですね。まあ、この前ですね、ご機嫌ようですね、アカシアさんとの前は必ずサマさんが出るんで、はいはい、チェックしてたんですけども、アルバムとかね、シングルとか、まあ、どっちでもいいですけど、ジャケットの写真と全然顔はちゃうんですけども、ものすごいスタイル良かったんで、
はい、
この 足フェチのトシ十三としましては、
まあ足フェチでもあったわけですね。
はい、ちょっと坂口周一の回をもう一度聞きました。足フェチなんですけども、まあ伊藤優奈をちょっと、うん、はい、第7位に、はい、注目ということで挙げてみました。
はい、
第6位。
6位。
篠まりってことで、
お、
はい、AKB48 の篠田まりでございます、
は
い、
やっぱそこは目をつけましたか。
まあ、以前にもですね、トシ先生に柔道さんは花ノーズビューティー好きですけども、
うん、
ということはAKB の篠田まりとか好きなんですかって言って、はい、その通りですっていう、はい、なんですけど、まあ、篠田まりをここに、はい、
だからもう AKB で一番可愛いですよね。
あ、そう言っていただければありがたいですけど、
ね、はい、逆にもう彼女しか見えないぐらいですけどね。
あのセンターの子なんで人気あるんやろね。なんか魅力あるんやろうけどね。
なんなんでしょうね。
いつもセンターはもう決まってるじゃないですか、あの女の子なんかパッとせえへん女の子、
もう私的にはもうその真ん中とかももうバスンとも消してしまって、そのもう篠田さんしか見てない感じなんで。
それありがたい
ですよ、はい、48人分の気持ちで
見る。あ、AKB はどうですか、あの野村君は注目してますかね。
いや、全然
分からないですね。
可愛らしい人なんですね。
あ、可愛いですね。
ジャイケル・マクソンとか出てるんで、もし。
あ、分かります。
はい。
それ知らなかった。
ジャイケル出てます。はい。で、第5位。
5位。
ナナミの嫁はん。
お
元サッカー選手だから、ジビロ岩田。
はいはいはい、
元日本代表、
ナナミヒロシ。
はい、うん。スーパーレフティーのナナミの嫁はんがめっちゃ可愛い。
芸能人とか、
じゃあ、なくナナミの嫁はんめっちゃ可愛い。ね、あのやべっち FC で、はい、あのはいやべっちのコーナーで、
はいはいはいはい、
パパーって言って出てきたんですよ。マジでか、こんな可愛い嫁はんにパパって言われてんの。パパ頑張ってねって言って、ほんまね、七海もね、そりゃすごい選手ですけども、別にそりゃね、そんな別に海外で通用した選手、海外一瞬行ってすぐ帰ってきたような選手ですよ。
そうですね。
でも引退も早いですしね、代表に呼ばれてた期間も短いですし、めっちゃ美人やん、嫁はんっていうね、本当、七海の嫁はんを第5位で、はい、なんかあったら、もう矢部チェフ氏、どんどん出てきてほしい
と、ちょっとこれは検索しないと分からない
ですね、七海の嫁はんね、そうですね、はい、で、
第4位、
4位、愛武咲、
ああ、ここでも持ってきましたね、
しましたはい、まあ、CM クイーンということで、愛武咲の CM は全部ええなと思ってます。
はいはいはい、
で、第3位。
第3位。
ウッチーですね。はい。はい、ここはまあ、09年のね、ショーとちょっと関連してます、
ね。
まあ、
引き続きというところですね。
はい、まあね、言ってもまあ、その、例えばですね、西尾アナとかを抑えてですからね。テレ朝の大橋アナとかを抑えて。
もう穴枠としてはもう、そう、断トツということですね。
はい。もう、ウッチーを入れさせていただきました。
はい。
まあ、2位と1位はもういつものように中村美優と広瀬ということでございます。これはもうゴニョゴニョという、
はいはいはい、
まあ、事実上の1位打ちだかなということでございますが、はい、のようなお送りしてきましたが、まあ、このような変動でね、いろいろいきたいんですが、まあ、から騒ぎで言ったらですね、まあ、エムリーしか入れてないんですけども、本当は石田さんとかも入れて
ない。まあね、もうリアルに考えたら石田さんなんかがすごいもうい
い感じですね。はい、いう感じですが、野村君は誰かその、まあ、注目の女優さんとか、まあ、有名な女子とか誰かいましたら教えていただきたいんですか。
びっくりするほど思いついてないんですけど、
はいはいはい、
そうですね、はい、まあウニッコクラブの会員として
、ね、おいたんじゃん。
やっと一人見つけました。いや、多分あの猫萌えの斉藤君もウニッコクラブやと信じとこう。きっとそうに違いない。
そうですね、はい、ウニさん無難なところを言ってしまいましたけど、
あれ無難なんですよ、それ
は。あちらにも角叩い
て、角叩いて、
なるほど、はい、
そうですね、ジョムニさん他はもういない、思いつかないですか。そう、いつもじゃあネタは誰なんですか、野村君のネタは。
僕のネタですか、
はいはい、
ネタはあれですね、まあ、ソフトオンデマンドとか。
そうか、誰々じゃない、女優誰々じゃなくて企画、
企画もんが好きなの、
ね、マジックミラーのバスとか、それ
そうですね。
はあ、そう、オンデマンド好きな人多いね、やっぱね。
オンデマンド、
生産員も。うちの、はい、まあ、身近でいけば、シゲとかも、そうそう、毎月のように買ってますけど。
ああ、そうです。
そうですか、女優派じゃなくて、その企画派なんですね。
そうなんです。女優派は、女優さんの方がちょっといまいち。
ああ、
うん。
一応ね、トラさん、浅見ゆまっていう公式発表になってるんですけども、
これって言うたら、まだボビーさんがいっぱい DV を持ってくる
から、そう、はい、完全な誤解なんですけど、ね、そうでもないんですけど、完全に浅見ゆまと思い込まれてるっていう、はい、
嫌いじゃないですけどね、
はい、まあ、ドズルが浅見ゆまですけどね、ですが、
最近はもう吉沢明穂の方がいいなと思ってるんですけどね、
ねえ、よし、よし、ねえ、美しいと思いますけど、寺川はどうも気に入らんみたいですから、はい、トラさんは誰か。
まあ、私はまあやっぱりあの女子アナ好きというのがありますんでね、まああのまあ相手順位付けていくのであればまあ、まあ3、2、1と、
ああ、なんかそういう嬉しいですね、
言わせていただければ、
それは、
まあ、第3位、
第3位、
大江真理子アナ、
大江真理子
テレビ東京、アドマチック天国、もやもやサマーズでおなじみの大江真理子アナですね、は
いはいはい、全然ピンとこなかった、
なんかトラさんが言っとったから一応チェックしたような気がするけど全然ピンとこんかった
でしょうねっていう、うん、まあ、あのすごい嫁にしたいタイプですね、はい、で、第2位です、
第2位、
松丸アナ、松丸ゆきアナ、またテレビ東京ですね、ゴッドタンでおなじみの、これ彼女にしたいタイプですね、はい、
ああ、ゴッドタン、松、それテレ東で、
テレ東ですね、
うわすごいな、全然分からへん、
ああそんなにあのピンと来られないと思わなかった、
第1位は、
第1位が、元モーニング娘。の紺野あさみ、今度テレビ東京の女子アナとして、入社が内定いたしました、
あ、そう、はい、いやこれね、ちょっとね皆さん分かりにくかったかもしれないんですけども、これ、ポイントはですね、まあ、穴でくくって、で、テレ朝ば、テレ、日テレ、
テレ東、
テレ東、テレ東ばっかりなのにもかかわらず、大橋アナを入れないトラさん。この凄さね。
あえてマニアックな方に行くっていう。
っていう、それはすごいですね。
まあ、女子アナっていうのは、OL 日本代表やと私は思ってるんで。うん、まあ、それの中での、こう、ボランチみたいなところが、こう、テレ東の女子アナかなっていう。うん、フォワードでもゲームメーカーでもなくっていう。うん、そういうところでこう今テレ東がグイグイ来ております、
はい、あえてね、そういうもうフォワードやったら嫌なんです、トラさんも、だからウッチーももうなんかフリーになって活躍とかしたらもう全然もう興味なくなってしまうんですよ、うん、そういう、もうトップの選手とかは嫌なんですよね、
もう小林真央ちゃんなんか初めから興味がなかったんだ
けど、いきなりトップで走ってるんで、
もうあのエビゾと結婚したところでへーっていうぐらいの、うん、
あ、そういえば僕もあれですね、八木沼さん外してますね、
八木沼さん外してます、
はい、八木沼さん外してるんです、僕もね、もう発表しますけども、ミクシーのコミも外しました、八木沼さん、はい、
何があったんですか、
結婚したんです、
結婚したんですよ、そうなんですか、小林真央ちゃんの直後ぐらいで結婚を発表しちゃって、関西テレビのドリーム競馬でおなじみの、
そこ外しましたもん、
そういう目で見たかったんですね、
会うたら知らんよと思って、まだ今のところ出会ってないだけやけどと、はい、会うた時知らんよっていうね思ってたんですけど、まあね、おぎおぎしていきたいね、2010年でございますが、はい、まあ今のトークで皆さんどれぐらい共感得ていただけたか全く未知数でございますが、はい、俺なんか七海の嫁はん入れてるから、ね、全くそういう感じでございますが、まあ、2010年もね、1月からスタートしましたんで、いろんな企画もどんどんやっていきますので、はい、ご期待くださいということでございますが、
はい、
まずはね、皆さんオパフェスでお会いしましょうということで、
お願いします、はい、ですね、無料ですので、はいはい、お願いします、
2月はまたね、その、歌手さんのところでお会いしましょう、
そうですね、いつか日程はまだ教えてもらってません
けど、いう感じで、はい、トラブルに巻き込まれましょうございますが、2010年ね、ボリューム2もお楽しみくださいということでございます、
はい、
今月のゲスト、おパンパン、おパンポン創造者から来ていただきました野村ゆうじ君でございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
もう何回目だろう、また失敗した、絶対おもろくなってやる、絶対おもろくなってやる、綺麗になるよりおもろくなりたい、 JTS ギャングタウン。